みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は日々様々なダイエットに惹かれて、あれやこれやと試してくじけてを繰り返している皆様のためのダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
鉄道一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハンスケファンの方、大変申し訳ございません。今回ハンスケさんは日本プール協会から出場停止処分が下っておりまして、1試合停止となっております。
はい、レッドカード一発退場になってしまったらしくて、
そうですね、
ちょっと今回の試合は参加できないということで。
そうですね。ちょっとワールドカップの予選にも関わってきますので、ここで一回ちょっとそういうところを清算しておいた方が後々いいかなということになっております。
はい。ということで今回は招集を見送らせていただいているという
、そういう感じですね、はい。
はい。
大変残念です。大変残念です。
惜しい人なくしました。
惜しい人なくしました。本当にね。いれば腹が立つんですが、いれば寂しいかなと。ということでございます。
ね、はい、もしも半助さんを思い出してくださる方は、ちょっと遠い星を見上げていただくと、うん、もしかしたらそこで、にんまりしている半助さんが、ご覧いただける可能性がありますので、うん、夜空の星を見上げていただいて。
半助さんはみんなの心の中にいると。
そうですね。
決していなくなったわけじゃないんです。
ご本人が配信聞いたら、絶対またクスクス笑う感じがすごい目に浮かぶんですけど。
いや、もう心の中で十分です。
まあでも全然半助さん何か僕みたいにトラブルがあってっていうことではなかったりするので、その辺は今度半助さんが戻ってくることがあれば、その時にご説明をご本人の口からいただくということで、う
ん、はい、またどうもなんかスキャンダル写真の現場を抑えたらしくて、そっちに行くと、そっちの
方が
変
わるとパパラッチ業がだいぶ今お忙しい、
忙しいらしいですね、
はい、でも人の秋分でご飯を食べる、
そうそう、人の不幸で食うと。だって本当最近多いですよね。
とてもね、何か忙しく動いているようで。
うん。AKB の前田敦子ちゃんのお尻が見えてたとかね。
そうですね。なんか今いろいろな形で本当にすごく粘った末に、一瞬の写真をああやって一生懸命撮られたりとかするのは、ある意味頭が下がる部分もある感じでは。
すごいですね。半助さんね、やるときやるんだね。
すごいですね。だからやっぱり泊まり込みとかが多いのは、
多いでしょうね、
はい、そうやって夜中に何かカップラーメンとかを食べながら、
うん、
泊り込みとかをずっと続けているんだろうなっていう。
やっぱこう、実はここでのほほんとした顔を見せていながら、世の中をこう、鷹の目で睨んで、これは金になる。ゴルゴ13みたいですね。
はい。もう本当に恐ろしいですね。人は見かけではわからないっていう。
うん。もう彼が出ると、彼の、地位をどんどん下げてしまう事実が露呈してしまうので、いないときに上げておきましょう。
そうですね、
はい、ということで2人ですがよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
九州はちょうど台風がなんかすごい台風が来てる
みたいですね、
はい、3連休もう暴風雨で潰れる感じらしいですが、
みたいですね、はい、なんか本当に大きい台風で、
うん、なんかかなり強力みたいですが、その前から秋になりまして、
はい、
もう断言できる秋になっております。
あ、じゃあもうかなり涼しかったりとか、
はい、まあ、朝とかね日が強いですが、真夏のような、なんか殴られた感ではないですし、日陰に入ると涼しいし、
おー、
はい、でもう一回ぐらい、僕たちの九州の子供のイメージでいくと、9月2学期が始まってプールがちょっともう一回あったりするじゃないですか、
はい、
その時がかえってなんか西日がきついみたいな、斜めに当たるのがきついみたいな感じがやっぱありますよね。
あります、あります。
ある程度全国的ですよね、それって。
はい。
はい。そんなイメージがあるんですが、そんな感じもあんまりないまんま、毎日夜はちょっと雨が降るみたいな感じで。寒の戻りじゃなくて、夏の戻りが来るだろうなと思いつつ来ないまま、サンマが美味しくなっております。
あー、羨ましい。もう本当にじゃあ、
はい、
秋に完全に突入した感じになってるんですね。
もう鉄道が宣言します。秋です、九州は。福岡、秋です。
羨ましい。
どうですか、そっちは。
いまだに、うん、昼間はさすがに朝晩ちょっと和らいできましたけれども、やっぱり34度とか普通にマークしてるんですね、
はい、
ただやっぱり人間って素晴らしいなと思うのは、
うん、
30度とかを過ごしやすいって感じるぐらい、
うん、
暑さに体が慣れてきたようです。
まあ比較の問題っちゃ話ですね。
はい、さすがに30度だと、はい、あれなんか少し暑いのかなと思って温度計見て30度っていう感じなんですね。
おう、まだ30度で今日は済んでると
みたいですね。本当に暑さに対しての耐性がものすごくついたっていうのは大きいなっていうのと、ただまあやっぱり30度超えるぐらいになると、
はい、
僕今皆さんもご存知の通り割と包帯まみれなので、
うん、
ものすごいかぶれてくるんですね。
だろうなと。どう考えても蒸し暑そうですよね。
そうなんです。でも、はい、かぶれてくるので包帯を、
はい、
まあ、何時間かすると外してもいいですよって話があったりするので、
はい、
外したりとかするんですね、
はい、
ただ包帯をしている意味っていうのが要は怪我をしている箇所のサポートだったりするので、
はい、
当然サポートをされる力が弱くなるとその部分の力がとても弱くなり、
はい、
今日それによって、
はい、
僕人生で初めてのシャワーを浴びたんですね。
シャワー？何シャワーを浴びられたんですか？
はい、ですね、多分皆さんもほとんど経験ないと思うんですけれども、
ほう、
カレーのシャワーを浴びました。
カレーって年を取ったカレー
ではなくて料理って言えばいいですかね。料理のカレー、
カレーライスのカレー、
はい、
あれを
思いっきり頭からカレーをかぶるっていう。
うわー、そう、コントみたい。コントでもカレーはないですよね。
はい、カレーがない理由は乾いてもスパイス臭いからだっていうことが実はよくわかりまして、
はい、
なんでそんな状況になったかっていうと、
うんうん、
今日僕カレーを食べようと思って、
はい、
でカレーを温めたんですね、
はい、
で温めてお皿に盛って、
はい、
ちょっと油断をして炒めている、まあ両手首炒めてるんですけれども、
はい、
炒めている手でカレーを取ったら、
はい、
手首に力が入らなくて、
うん、
プトンってものすごい勢いで床に落ちたんですね。
そうですよね、床に落ちますよね。
はい、で床に落ちたら、
はい、
その反動で
、はい、
噴水のようにカレーが1メートル以上跳ね上がったんですね。
カレーの逆噴射。
はい、跳ね上がり頭から全身カレーを浴びるっていう。
うわ、じゃあ黄色いミイラ男になってしまうんじゃないですか。
もう最初にやったことはとりあえず拭き取る前に、
うん、
どんな感じになってるのか一応確認しとこうと思ってまず鏡を見たんですね。
はい、そこには
本当に、
うん、
あ、カレーかぶった絵ってこんなになるんだっていうぐらい、
はい、
頭がカレーの色に染まっていて、
はい、
ほっぺたも戦場で戦っている兵士のように、
はい、
すすじゃないんですけどカレーで汚れるっていう。
ああ、はいはいはいはいはい、あ、キレンジャーではないんだ、戦場の感じなんだ。
そうですね、あとはもう本当になんだろう頭がペトってした感じって言ったらいいんですかね。
まあ確かにね。
はい
はい、
でもこれは食べる食べないじゃないなっていう流れになり、
うん、
とりあえず頭を洗おうっていうところから行ったんですけれども、
うん、
結構頭を洗っても未だに今からちょうど5時間ぐらい前の話なんですけど、
はい、
未だに頭からカレーの匂いがプンプンするっていう。
そうか、そうなるんでしょうね。でも
ハンスケさんだったらこの匂いだけでご飯が食べれるぐらい、
うん、
未だにカレーの匂いが漂ってます。
まあ彼だったら今ぐらいのタイミングでいいのとか言いそうですよね。何か、
はい、もう本当にカレーの香水をつけてる人みたいな感じになってるので。
香水はない。
すごい頭からかぶった。でも一つだけ幸いだったのが、
はい、
あまり強く温めていなかったこともあってなのか、
はい、
まあ、カレーそれほど熱くなかったんですね。
あ、そうだよね。
はい、なので最初に火傷をするっていう心配をする前に、
はい、
まず鏡でどんな感じでかかってるのか確認するっていうところから入りまして。
どうせなら見とこうと。
そうですね、単純にあんまりないなこういうことって思ったので、これ見といた方がいいなと思って、とりあえずまず他のところにカレーがつかないようにそろりそろり移動しながら鏡を見るっていう。
そしたら黄色いミラ男がいたと。
はい、すごかったですね。 っていうか、一番思ったのが、
はい、
一人の時だったんです、ちょうどタイミング的に。
はいはい。でも、一人ってことは何もかも、後片付けから、拭き掃除から全部自分？
はい。
うわ
ぁ。全部自分でやったんですけれども、
はい、
逆に、誰にも見られないで片付けるのちょっともったいないなと思っていまして。
はぁ。
せっかくこんな状況になったのに、誰にも見られないまま、洗って片付けるのかっていうところに、
うん、
今回は一番切なさを感じまして、
うん、
誰に見られることもなく、ひっそりと洗い、ひっそりと置き、ひっそりと片付け捨てるっていう。
そっか、そうだよね。どうせなら見て笑ってもらえた方がなんか役に立った感ありますよね。は
い、もうせっかくだったらもうそこまで言ってるので、なかなかそこまで思い切った形になる大人はあんまりないじゃないですか。だからせっかくだから誰かに見てほしいなと思ったんですけれども、さすがにこれ知らない人に見られたらそれはそれでまずいし、あといって知ってる人がちょっと近くにいない状況だったので、ちょっとこれどうにもならない。で、携帯電話を取ろうにも、まあ、手も結構順調にカレーまみれだったり、
はいはい、
携帯を触るっていう感じでもないなと思って、触るんだ
って大きくしてしまうわけだね。
はい、綺麗に拭き取ってから触らないといけないけど、そうするとこのカレー感があまり漂わないっていう感じになって、なのでもうしぶしぶ、もう残念ながら、まず頭を洗い、服を着替え、
はい、
片付けっていう感じで。
うわ、お疲れ様でした。
いや、ありがとうございます。なんで、見ていただけないのが非常に残念だ。
残念ですね、本当にね。
もしなので、皆さんももし機会があるようであれば、一日カレーの香りに包まれることができるので、
うん、
よかったらカレーシャワーもお試しいただければ。
いやだ、というのがですね、僕ちょうど今日カレー作ったんですよ、17時頃。
あ、そうなんですね。
うん。で、まだ一杯しか食べてないので、ちょっと残ってるので、すっごく怖い、気をつけなきゃいけないなという。
はい、くれぐれもカレーを持つときは、ものすごく細心の注意を払って、移動をしていただけると、
うん、
美味しく口からいただけるっていうことで。
なるほどね、頭からじゃなくてね。
はい。
と、黄色いミイラ男が申しております。
はい。
カレーには気をつけましょう。
ぜひお気をつけください。
で、先生、体調の方はどうなんですか？
それがですね、おかげさまで、
うん、
順調に、
うん、
悪化をしておりまして。
え、
まあ悪化してるっていう、うん、平たく言うと悪化してるっていう感じなんですが、簡単に言うと、
はい、
痛い場所が広がっていて、
よくないじゃないですか。
治療方法が大幅に変わった感じだったんですね。
どういうふうに？はい、
今までは、いわゆる電気を当てて、
はい、低周波的な電気ですか？
そうです。低周波治療器と言われる電気を当てるのと、
はい、
アイシングっていう冷やすことがほとんどメインだったんですけれども、
はいはい、
ちょっと今週の前半ぐらいから痛みが強くなってきたら、
はい、
大幅に治療が変わりまして、
はい、
レーザーで光を当てて、
はい、
筋肉をほぐしたり神経の興奮を収めるっていう治療が加わったんですね。
レーザーでそんなことができるんですか？
うん、なんか最新のレーザー治療器だとそういった機能があるものがあるらしくて。
興奮を収めるわけですよね、確かにね。
そうです
ね。興奮させるような気がするんですが。
光の照射で沈められるらしく、まあ興奮っていうよりも何て言ったらいいんでしょう、ストレスを感じてるっていう感じなんだと思うんですけど。
神経細胞が。
そうです、はいはい。なんで緊張を感じている状態だと思うんですね。
はい。
なのでそれを緩和するのにレーザーの光を照射するということで、
はい、
もうそれが治療で増えたんですけれども、
はい、
基本的に僕が行っている病院がもう2世代とか3世代ぐらい人生の先輩がものすごくたくさんいらっしゃるところなので、
はあ、
当然お話が合うこともなく、
うん、
ひたすらこの前もお話した週刊新潮とか週刊実話とかを、
うん、
時間が来るまで読むしかないっていう感じだったんですが、
うん、
今回治療が変わったことにより、
はい、
手首をちょっとしっかり治療することになりまして、
はい、
そうすると片手が塞がれる感じになるんですね。片方の手だけをちょっと集中的にしっかり治療するっていうことになって、
はいはい、雑誌が
持てなくなるんですね。
うわー、かわいそう。
はい。で、今度膝の治療に移るときは手は空くんですけれども、
はいはい、
今度反対側の手で、 僕自分でレーザーが太いペンみたいになってるんですね。
ほう。
なのでそのペンを自分で痛い箇所に照射して治療していくっていう形で。
セルフですか？
そうなんです。
はい。
そうすると結局そこもペンを持っているので本を読むこともなく、ひたすら無言で、
うん、
電気をビリビリされたり、
はい、
冷やされたり、レーザーを自分の体に当てまくるっていうのをご高齢の方に混じって、
はい、
毎日ひたすら続けるっていう行が続いておりまして。
うわー、じゃあ半助くんが頑張ってスキャンダル写真を撮ってきても永井先生の目には止まらないわけやね。
はい、悲しいことに、だから僕本当に目に届かなくなっているのと、はい、あとものすごく僕が通ってる病院が、
はい、
素敵な病院で、
はい、
一番新しい週刊誌には、
はい、
表紙に新しいって書いてあるんですね。
ほう。
で、迷子迷子表紙に新しいって書いているらしく、
うん、じゃあ新しいだらけになるんじゃないんですか。
はい、なので最新の新しい、前の新しい、
うん、
ちょっと前の新しい、しばらく前の新しいみたいな感じで。
さすがやっぱ最先端の iPad みたいにですね、番号で管理するんじゃなくて、はい、新しい iPad、
はい、
次出るとさらに新しい iPad という 流れになってますから、やっぱりその雑誌もそういう管理になったんじゃないですか。
なので素晴らしいことに、でも誰もそれに対して何を言うこともなく、
うん、
1ヶ月ぐらい前の新しいでも割と普通に目を通してる方とかがいらっしゃったりとかして。
うわ、じゃあ古いと誰も書き換えてくれないわけですね。
はい、書き換えてくれなく新しいっていう最新号がひたすら増える、
増えていくと。先週は新しかったと、
はい、
今新しいとは言ってないという状態ですね。
はい、
じゃあもうその新しいのインクのかすれ具合で新しさを見ると。
そうですね、指とかでちょっとこうかすれて薄くなってきているところで、
うん、
ちょっと新しさがなくなった新しいなんだなっていうのを多分確かめたりとかしながらっていう。いや、
週刊誌だったら何月号を見た方が早いんじゃないんですか。
あ、でも全然皆さんやっぱり気にされないね。
はい、
やっぱり年齢が大きくなっていくっていうことは物事に対して非常に寛容になるらしく、
うん、
とにかくひたすら1ヶ月ぐらい前の紙面を読んでも全然ストレスもたまらないらしく、
はい、
それが3日前ぐらいに読んでいても全く新しいものとして読めるっていう感じらしく。
じゃあそのおじいちゃんおばあちゃんの頭の中はスキャンダルの順番とかがこう時系列ぐちゃぐちゃなんじゃないですか。
か、あとは一回情報が短期記憶でポンって入って、
うん、
一回多分お休みになるとリセットされて、
うん、
また次の日に新しい情報として入るっていう可能性も。
なるほどね、全然長期記憶にいかないんだね。
はい、なので毎回新鮮な驚きを持って読めてるなと思うとちょっと羨ましいなっていう、まあ読めるっていう時点で羨ましいっていうのもあるんですけど、
ね、確かにね、今の永井先生だったらね。あ、でもだから真って書いてていいんだ。
はい、だから割と誰も何も言わなくて、
はい、
意外と順調にことが進んでいるんだなっていうのを今回雑誌が読めなくなって初めて感じたんですね。
なるほど、そういう大人の年の流れを感じてしまったわけですね。
はい、とてもだからなんか僕すごいその中にいるとすごい鼻垂れ小僧な感じ、
うん、でもやっぱそこが思春期だったらカレーかぶったらもう大急ぎでなんとか見つからないようにかっこいい自分をキープするようにするところが、どうせかぶったんなら誰かに笑ってもらえた方がまだいいと思う永井先生はやっぱり大人じゃないんですか。
そうですね、一番最初に無意識になんで見てもらわなかったんだろうと思ったのは後々考えると、
うん、
ああ成長してるんだなっていう感じは確かに、
う
ん、
そうだと思います。永井先生病状は悪化してますが心はちゃんと成長しているという。
そうですね、うん、だからそれを楽しめるぐらい気持ち的には結構余裕がある感じかなと思っていて、
うん、でも本当早く良くなっていただきたいなと。
そうですね、本当に不便なことは実際確かに多いことは多いんですね。
いや、そりゃそうでしょう、
はい、
便利になったことは一つもないでしょう。
ないです ね、 ね、だから本当にちょっとしたことでぶつけやすくなったりとかもしてるんですね。細かいコントロールは効かないので、
うん、車幅感覚もね。
そうです、そうです、だから油断していると車椅子で来たおばあちゃんに引かれそうになるとかあるっていう
また事故ですかみたいな、
はい、あともう杖をついてるおじいちゃんに杖で足を思いっきり押されるっていうか刺されるっていう状況になるとか、
お
そういった時に避けれなかったりとかするのでまともに食らうっていう。そして それに気づいてないっていうことがよくあり。
うわぁ。それでまた悪化してるんじゃないんですか。
はい、でもなんかそれで痛いって言っても、もう基本的に痛いから行ってる場所なので、
確かにね。
看護師の皆さんも割とそこドライなんですね。
うん。
作業として、あの、カルテに書いてあることだけをしっかりやるっていうのが、
はい、
皆さんメインなんで、あの、そういったアクシデントに関しては割とスルーだったりとか、あと、おばあちゃんがちょっとよろけたりするんで、おばあちゃん大丈夫って言ったりとかで。
そっちの方かいって、
はい、
俺じゃないんかいって。
車輪が通過してる僕なしは割とスルーだったりとか。
うわぁ。大先生、良くなるんでしょうか、悪くなるんでしょうか。
なんとかでもね、もうちょっととしたら治ってもらわないと困るなということも多々ありまして、
うん、というお話を、じゃあ CM 行きましょうか。
はい、
じゃあ一回永井先生お大事に。
ありがとうございます。
あなたの住む町まで
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲、愛しい人へを含む CD、君の歌、好評発売中です。8曲入り、1500円。
ご注文は、アルパカのホームページ、番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚くらいまで、買ってね。
踊れ、踊れ、みんな踊れ。100万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ、早く回れ、潮風と手をつなぎ。
それではアヒル様からメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、アヒルです。ツイッターでお世話になっています。初めてのメールですということでいただいております。前々回の配信で富士登山を取り上げていただきありがとうございました。富士山登られたんですよね。
そうなんですよね。
うん、
やっぱご来光もご覧になって、
はいはい、綺麗でしたよね。
はい
はい、私たちまで拝ませていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
富士登山流行っているようで、登山中は噂に聞いていた登山渋滞が起こっていたと。
ああ、やっぱり
すごいんですね。
そうなんですよ、今本当に富士山ね、うん、富士登山大人気で、特に女性で、
うん、
登られる方、海外で登られる、海外からいらっしゃった方で登られる方が非常に多くて、
うわ、プラス季節もいいということでピークなんですね。
そうですね。
はい、どれぐらいかと言いますと、休憩で一旦隊列から抜けると、今度は合流するタイミングがなかなかないと。
うわー、そんなに。
すごいですね。あの高速道路で本線がずらっとつながってて、横から新しく入れないっていう感じってことですよね。
本当にそんな感じですね。
なんでしょうね。山頂も人がいっぱいで、電車でいうと乗車率 200% っていう感じだったらしいです。
うわ
ー、疲れ様でした。
お疲れ様です。
これはもうなんか私たちからすると代理で行って写真を撮ってきて送ってもらったみたいな感じがして、すごい得した気になっております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。膝がガクガクしたり筋肉痛になったりせずに、なってないんだ、すごい。
おお、
登頂、そして下山できたのは民代のおかげですと。ありがとうございましたと。いや、アヒルさんのおかげでしょう。
です ね、
ね、
あ、ね、そうおっしゃっていただけることに対してありがとうございます。ただあの、それができたのはアヒルさんの努力に尽きるっていう感じですね。
さすが永井先生、まとめがうまい。その通りだと思います。はい、民代を聞いて運動して、他の皆さんのように、目立った成果は出せていないんですが、他の人には分からない自分なりの変化として運動することが楽しくなった。
お、
そして何人でも挑戦しようと思えるようになった。
お、
アンド足音が静かになった。
あー、これはでも実はとても大きい成果なんですよね。
お、え、笑いどころじゃないんですかこれは。
実はこれ体の変化としてものすごく大切な要素で、僕昨日も研修で話をしてたんですけれども、
い、
基本的に特に女性で、
うん、
いわゆる足を細くしたい方って、
うん、
足を細くしたいっていうと当然太かったりその前にすることが多いんですけれども、
うんうんうん、
だいたい歩き方がドタドタしてるケースが多いんですね。
へー、はい、
なのでまあそれは歩き方の上手下手っていうことよりも、
はい、
足の筋肉が硬くなっていて、
あー、なるほどね、 ちゃんと理屈があるんだね。はいはい。
そうなんです。なので、うまく足をコントロールして動かすことができずに、足を踏みつけるような歩き方にどうしてもなってしまって、
はい、
そのことが足を太くしたりするんですけれども、足を静かになるっていうのは、足の筋肉が柔らかくなってきたっていうことでもあると思うんですね。
はぁ。はい。じゃあ、立派な成果なんだ。
とても大きいです。僕、だから、指導をさせてもらっているときは、男女問わず、
はい、
足踏みをしてもらったりすることあるんですけど、
あ、ムーバレックスの足踏みありますよね。
はい、音を立てずに足踏みをしてくださいっていう条件を必ずつけて足踏みしていただいてますから、
ほう。
で、最初はドタドタしていくんですけれども、筋が柔らかくなっていく方は、うん、やっぱり音がしなくなっていくんですね。
はい。
だから、ちょっと静かになったというのは、足を痩せようと思われるのであれば、
はい、
非常に良いことですし、
はい、
足の筋肉って実は体の中で一番エネルギーをたくさん出してくれる場所でもあるので、
はいはい、
そこが柔らかいっていうことは当然エネルギー出しやすいっていうことなので、
うん、
痩せることにももちろんかなりつながっていくことになりますから、
うーん、
成果として考えたら実はこれ非常に大きいことですね。
しかもご自分が気づくぐらいまでの成果ってことは相当出てるってことですよね。
そうです。なかなか本当に今哲夫さんおっしゃったみたいに気づかないですからね、そのことに対して。
はあ、前回も私のお腹の通じ以上に体型的に戻ったということに気づいたというところを永井先生褒めてくださってたじゃないですか。
はい。
やっぱそこまで反応が出て分かるということは大きいんですね。
かなり多分自分でそれは変化っていう捉え方をしていないとは思うんですけれども、
はい、
それかなり体に対して大きく変化が起こっている良い兆候なので、これ実はすごく大きいですね。
すごい、アヒルさんおめでとうございます。
素晴らしいです。
うわ、じゃあ続きいきます。
はい。
運動は以前からはやっていらっしゃったんらしいんですが、少し成果が出て面倒になってやめる、少し成果が出て面倒になってやめるを繰り返していました。やらなきゃという義務感が先行していて続かなかったのだと思います。今は早く歩けるとか体が動きやすいとか自分の変化を感じられるようになっているので、ここにも出てますよね。特に足跡なんて、こう足を細くしたいは最初から思っておられたかもしれないけど、足跡が静かになりたいとは思ってなさそうじゃないですか。
そうです
ね。そこに気づいたってことはよっぽどはっきりした成果なんじゃないかなと第三者として思うんですが、
はい、体が動きやすいっておっしゃってる時点で、
うん、
少なくとも代謝は上がっているはずなので、
ほうほうほう、はいはい、
だから痩せることに対して必ず体
は
もう、ね、天秤で言うと大きく傾いているっていうことですからね。
うわ、改めてアヒルさんおめでとうございます。
素晴らしいですよ、本当に
素晴らしいです。自分の変化を感じられるようになっているので、思うように成果が出てなくても焦ったり運動をやめようと思うことがなくなりました。
おお。
アンド残業が減りました。
え？
ウォーキングする時間を取りたいので早く仕事を終わらせるようになりましたと。
ああ、
すっごいですね、このうちも。
はい、でも素晴らしいですね。自分のためにもちゃんと時間を使うっていうことを考えた結果、残業が減ったっていうことですもんね。
で、いやいやさせられるっていうよりもウォーキングしたい
ですね。
やっぱり今のところメンタルの部分の成果が大きいです。前向きになった気がしますと。
おお、
これはすごいですね。
素晴らしい。でも本当に僕も今挑戦しをしていたりとかよく聞かれたりはするんですけれども、
はい、
実は誰かを痩せたりとかそういったことに対して話をする上で一番大事なのは、
はい、
その方一人一人に対していかにモチベーションをいつまでもかけてあげられるかどうかっていうことに尽きるっていう話をよくするんですね。
はい、はい。
もう痩せるための例えば技術論だったりとか、
はい、
知識っていうのは極端な話、指導をする側じゃない方でもたくさん持ってる方っていらっしゃるんですよね。ただそれをうまく使えるかどうかっていうことと、
はい、
また全く話が違ったりするので、
はいはい、
そういった技術がちゃんと根本の理論まで理解できていて、かつ一人一人に対して伝わりやすく案内ができて、はい、モチベションを上げられるかっていうところが実は一番大切だっていう話をよくするんですね。
確かにそうおっしゃられると、この番組の2年間は永井先生のそういう面がはっきり分かるところじゃないですか。
じゃないとやっぱり、さっきアヒロさんおっしゃってたみたいに途中でやらなくちゃいけないっていう気持ちだったりとか、
うんうんうん、
やっぱり辛さが先行しちゃうと、うん、人間って動きづらくなるんですね。
はい、わかります、
はい、なのでできれば動いておけた方が良いっていうことを、はい、ご自身で分かっていただくと、うん、多分僕らがやりましたっていうチェックをしなくても自然と続くっていうことが一番実は大事で、
歩きたいんだもんね、アヒルさんも仕事終わらせて、
はい、だから指導をする人で一番悲しいなと思うのは、やりましたっていうチェックを必ずしようとする人がいるんですけれども、
はいはい、
やりましたって言われるからどんどんどんどん義務感を感じて、
うん、
来なくなるんですね最終的に。
わかる、はい
はい、でそれってやっぱり結果が出ることと真逆の方向に話がいくので、
はい、
僕はできうる限りはその人のやりたい気持ちがなるべくしっかり根付いてくださって、自分が動くっていうことに意義とか意味を見出してもらえると、
はい、
続きやすいなっていうところがあって基本的な話を全てさせていただくんですけれども、
はい、
アヒルさんにとりあえず何十分の1かぐらいはその気持ちが届いたのかなと思って今ちょっと嬉しいなっていう気持ちも
あります。これはもう永井先生のやり方からいくともう優等生じゃないですか。
とても
ねえ、
はい、
改めてアヒルさんおめでとうございます。
おめでとうございますというか、ありがとうございます
っていう、永井先生からするとそうかもしれないね、教える側からするともう妙につきますよね。
はい、本当に非常に嬉しいですね。自分でやろうと思う気持ちが前向きに働いてくださってるっていうのは非常に、うん、嬉しいですね。
永井先生泣いています。
はい、だからさっきからちょっと涙声にすいません、はい、は
い、
大丈夫、
すいません、もう本当にもういい話ですねこれ。
うんですね。で多分アヒルさんと同じように考えてらっしゃる方も多いと思うんですよね。
はいはい、
もともと多分この番組を聞いてくださる方で、
はい、
それほど多分アグレッシブにたくさん運動してる方の方があまり多くないんじゃないかという気がしていて、
うんうんうん、
っていうのはいただくメールも以前からあまり運動が好きじゃないとか得意じゃないっていうことを書いてくださってる方が結構いらっしゃる気がして。
はい、僕もです。
でもそういった方でも、うん、動くきっかけがあることで、はい、自分の体を変えるチャンスがつかめるっていうことは実はとても素晴らしいなと思っていて、
はい、
そういう経験を皆さんで共有できると、あ、じゃあ自分もできるかもしれないと思う方が増えていくのは一番この番組をやっていて嬉しいなと思えることでもあるんですよね。
おー、そうですね。
逆に動くのが好きな方ってもう本当にご自身でね、どんどんどんどん動いたりとかされますから、
はいはい、
その中でまた自分のテーマを見つけ出したりとかして体を作られるっていう方もこの番組で言えばスワカリンさんとかも思いつくんですし、はい、
うん、
あとはもうね、この番組といえばケンさんという感じで、ケンさんも本当に一生懸命動いてくださって、
すごいですもんね。
背中でみんなを引っ張るっていう感じで、
うん、
いろいろと動かれたりっていうのを本当に自主的にされてる方もたくさんいらっしゃったりするんですけれども、
はいはい、
なかなか本当に運動があまり得意じゃないとか、あまり今までやってこなかったっていう方が、
うん、
体を使って自分の体型を変えようと思われるのは、
はい、
すごく素晴らしいことだなと、
はい、
思っておりまして、はい、そういう時に、あ、本当に頭からカレーをかぶってよかったじゃなくて、
うん、それは関係ないかもしれないね、
ね、この番組で笑っていただけるようなネタができるように、まあ、喋る場所が良かったなっていうことをすごい感じることができますよね。
アヒルさんおめでとうございます。そしてありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生喜んでおられます。
とても嬉しいです。よかったです、僕は頭からカレーかぶって。
いや、それは関係ないと思う。まあ、喋れてね、よかったですね。
ですね。
はい、アヒル様のメールに戻ります。6月に参加させていただいたイベントも今までだったら行動は起こしてなかっただろうと思ってます。実際去年のイベントは不参加だったぐらいですので、やっぱこれは運動の成果なんじゃないでしょうかと。ここもメンタルの部分もお気づきになられているようです。これからはこのメンタルの成果を数字の成果につなげていきたいです。
お、
またメールさせていただきます。イベントあったら参加したいです。
お、
イベントあったら参加したいです。
お、
イベントもあったら参加したいです。
ということは、アヒルさんご予約
ありがとうございま す。はい、イベント前回2012年の6月30日、7月1日させていただきましたが、 はい、年に2回は行きたいよねと申しておりました。
はい、
で行くと12月っていう感じなんですが、
はい、
12月はちょっと他の月と違って
そうですよね。なかなか皆さんね、いろいろとご予定が終わりかなと思いまして、
うん、ということなのでイベント、ちょっと前から水面下で当然動いておるわけです。
はい、
で、12月下半期分ということで、12月はちょっとということでいきますと11月、
はい、
といくともう2ヶ月後なんですよね。
そうなんです、結構早いんですよね、ここからの2ヶ月って。
はい、はい、なので今回今ほぼ決まっているところでいきますと、日程が2012年11月の11日日曜日、予定をお開けください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。東京で考えております。便のいいところを考えております。
はい、
イメージからするとちょっと今回は、ホール的な広場的なところを借りて、昼ぐらいからみんなで永井先生のご指導のもとムバレックスを含めた体操系をやるっていうような感じかな。
そうですね、あの前回のイベントが割とあの人数を10人前後ぐらいのクラスでいくつかっていう形だった時に、
はい、
あとあのたくさん、ね、聞いてくださってる方一緒に集まりたいというお話があったりとか、
はい、
あとまあ本当にあの皆さんたくさん一緒に動くと楽しくなるっていうのもあって、
はい、
今回はあの本当にたくさんの人数でいろいろな形で体を使うためのご提案をまた新たにさせていただきたいなと思って、割といわゆる大箱の状態で、
はいはい
はい、皆さんをお待ちできるかなと。
ちょっとそういう感じを想定しております。
はい、
時期的にもちょっと早いですが忘年会と。
そうですね、
第1部はそういう動く忘年会。
はい、
じゃあ乾杯って体操するのか。
そうですね、
だけどそんな感じでみんなができれば大人数で集まって、
はい、
で、ね、
でワイワイ動きながら
ですよね。でアヒル様ももうご予約いただきましたので、
ありがとうございます。
ここでね、アヒル様、わあ、アヒル様だと話を聞いて、
はい、で足踏みしてもらって、
うん、
あ、確かに静かだと思ったもん。静か
ね、永井先生、あ、カレーの匂いとかでね、これが永井先生だと感じていただきたいと、五感で感じていただきたいと。
そうですね、
思っております。そしてイメージ、こっちはまだかなり未確定なんですが、夕方からは、近くでお食事をと、
はい、
いう感じはいかがでしょうか。
そうですね、あの、はい、よく言われるような、あのいわゆるオフ会っていうものに近いのをイメージしていただけると、
はい、
分かりやすいのかなと、
はい、
なのでせっかくなんでね、はい、あの皆さんでこういろいろとワイワイと自分の自慢をしたり、さまざまなお話をそのつまみにしていただきながらっていう感じ。
そうですよね、あのこんな成果が出たんだよって驚いてもらいたいじゃないですかね。
はい、ぜひぜひ、前回のイベントの時もあの意外と皆さんビフォーアフターをご用意していただいたりとかしまして、
まあ某若干歯のつく人以外は準備が素晴らしかったですね。
はい、そうですね、はい、あの、うん、仕事があの、ね、ビジュアル関係パパラッチのお仕事をしているにもかかわらず、
うん、
あの数字で物を持ってくる、
尿酸値がねって言われてもねっていう感じがしましたが、どうせならそれを10人ではなくて20人30人に見ていただいた方が盛り上がるかなというふうに思っております。
うん、そうですね、で、はい、やっぱりあのたくさんそういうのを見ると痩せるきっかけをつかみやすいっていうのもありますし、うん、
はい、で動いていらっしゃる方はツイッターで結構書いてくださってるんですが、多分番組を聞いてくださって、
で、
先ほどのアヒル様のメールの時に永井先生が言われてたみたいに、まだ動くきっかけをつかめてないっていうか、動きたいなと思ってる、苦手なんだけど動きたいなと思ってるような方とかはツイッターよりもまずこちらで顔を出していただく方が効果的っぽいですよね、これは。
そうですね、多分実際これイベントをご参加いただいてから、
うん、
ツイッターを始めてくださったりとか、ツイッターを活発に活用してくださってる方が多いっていう印象もあるので、
うん、そうですね、イベント参加後にツイッター参加っていう形が実際多いでしょうね。
はい、
はい、そう思います。なのでぜひ東京便のいいところに、交通の便のいいところにいたしますので、今ので行くと新橋あたりを考えております。
そうですね、
スペースがあるところをちょっと当たっておりますので、そちらで、そういうイベントをさせていただきたいと思っております。
はい、
なのでアヒル様もうご予約ありがとうございました。
ありがとうございました。もうあのお名前を入れさせていただいておきますので、詳細あの後でご連絡を。
はい、もう後で、請求書を送らせていただきますって違うか。 はい、でですね、また哲夫がお邪魔するということなので哲夫の交通費が入ってしまいますので普通のオフ会よりは高いんだろうと思います。ごめんなさい。
はい、まあ、忘年会っていうことで皆さんが楽しめるっていうことだったりとか、
はい、
あと本当に僕らこうやって普段番組でお話をさせていただいてますけれども、はい、やっぱりこの前6月の時にも感じたんですけれども、
はい、
そのイベントならではの、
うん
うん、空気感だったり番組とまた違ったところで生まれる、
はい、
何でしょう、化学反応というか本当にその場でしか味わえない、
うん、
いわゆるライブ感みたいなものっていうのが、
はい、
実は皆さんのダイエットのモチベーションを上げるお手伝いをすごくするんだなっていう実感がありまして、
はい、
もし迷ってる方いらっしゃるようであれば、うん、ちょっと本当に何か痩せるためのきっかけに他の方から刺激を受けたり、
うん、
実際僕らとお話をさせてもらってモチベーションが上がればそれでも良いと思いますし、
はい、
ちょっとご自身の何か変わるきっかけに使っていただけるのは、
うん、
すごく良い機会なんだなと。で特に本当に哲夫さんとお会いする機会が、はい、多分僕らも皆さんと同じくらいの状態なんですよね。
そうですね、
はい、なので直に会えるっていうことが本当になかなかないのと、やっぱり会って直にお話っていうのが番組で普段、ね、はい、できるお話とまたちょっと違ったりする部分もあるので、
はい、
そこはちょっと違う楽しみ方が非常にできるかなっていうのもありまして、
はい、
迷ってる方とかいらっしゃいましたらぜひカレンダーだけは印をつけていただいて、
はい、
ちょっとお考えいただければかなと。
そうですね、ぜひお会いさせていただきたい。そのために鉄を上京する分の飛行機を代をちょっと経費の中に入れさせていただきたいです。
はい、なんでみんなで鉄夫さんを東京に呼ぼうの集まりって
ね、鉄夫だけはいらんので安くとか言われるとちょっと悲しくなりますが、ですね、前回2012年の6月にお邪魔した時のスカイマーク、
はい、
往復1万6000円しないぐらいの格安チケットがなくなりました。はい、なくなっておりますので、前回よりちょっと高くなっております。はい、
まあ、でも大丈夫です。多分聞いてくださってる方本当に優しい方が多いので、
うん、
そんな細かいことを言うんだったら自分が哲夫さんを呼んでやるっておっしゃる頼もしい方がきっと現れると僕信じてるので。
なんですかね、行ってからお前歩いてこいボケかすとか言われるんですかね。
多分でも大丈夫だと思います。もう哲夫さんの一人や二人自分が運ぶから呼ぶから来てっていうお便りが来るんじゃないかなっていう、勝手に皆さんにプレッシャーをかけるっていう。
いや本当にね申し訳ないんですが私も参加させていただきたいと
本当に。でもそうなんです。せっかくなんで本当にありがとうございました、ね、意味を含めて直接皆さんとお会いできる機会が本当にあるといいなっていうのはありまして、はいはい、
ます。本当に前回の時もやってて本当に楽しかったですしね、
知り合い
の形が、で今回はちょっと忘年会的にできるだけ多くの方が同時に顔を見てという形で、前回はかなりすれ違いになったパターンもあってしまったもんですからね。
そうですね、
はい、でもその10名の時でもあなたがグレコミンさんとかねそういうお話になっていったじゃないですか、
はい、
っていうところがねもっと30名になると楽しいんじゃないかなと
ですね。むしろ僕らが置いてきぼりになって盛り上がるっていうのもちょっとイメージできちゃうんで怖いなって、うん、
でもそれもまあでもねありがたい嬉しい感じではありますので、
はい、
最後に私と永井先生と半助氏を思い出してニコッと笑っていただければ
ね、もうそれだけでも十分っていう。
はい、では復唱いたします。現時点で決まっているのが日程です。2012年の11月11日日曜日です。
はい、
多分昼1 13時ぐらい
から
18時ぐらいがパート1、
ね、
第1部です、
はい、
こちらではホール的なところに集まりまして運動体を動かす感じですね。
はい、
そしてパート2はその後です、さらに忘年会チックになりまして多分人数の余裕からいくと多分普通の居酒屋さんになると思うんですが。
そうですね、
はい、居酒屋さんに行きましてそちらで、ビフォーアフターの話をしていただいたりそういう機会を時間を用意したり、でお話ししたりというような時間にする予定になっております。
はい、
また、詳細決まり次第ちょっとずつというかもう2ヶ月切ってるぐらいなので私も飛行機チケット取らないといけませんというぐらいですから。
あ、そうですね、
はい、普通のシンプルなイベントになると思います。イベントのご案内
ありがとうございます。
それではこの後成果発表です。
はい、
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
今週の成果発表です。
よ
っ、痛みをこらえて永井先生拍手をしてくださっております。はい、それに見合う成果が出せているんでしょうか。
楽しみです。
ドキ。まずは鉄尾一郎です。よろしくお願いいたします。はい、前回ご紹介した体重が 71.8kg でした。今週は、はい、じゃん、71.2。
お、 0.6kg のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。と、
あれ、減ってるから喜んでいいと思います。これ
のか、体脂肪です。前回ご紹介したのが 22.7% でした。はい、今週はじゃん、 24.0%。
あれ、1.3% のプラスです。お疲れ様です。
あー、ほら来たぞー、ウエストです。前回ご紹介したのが 82.4cm でした。はい、今週はじゃん、 84.2。
あれ、え、これ数字を読み違えとかではない
84.2cm。
と、ハンスケさんがいたら、鼻から息が漏れるほどの笑いを浮かべると思うんですが。
やったという声が聞こえましたよね、ハンスケさん。
はい。
はい。
1.8cm のサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ハンスケさんだったら、さすがジェットコースターっすねって鼻の穴を広げて言ってる映画ものすごい。
すごいよね、増えるときガン行くよねとか言いそうですよね。
思いっきり言ってそうですね。
言ってそうですね。本当に惜しい人を亡くしてよかったです。
はい。
はい。ご想像の通り、運動が2回。
はい。
でした。ウォーキング1回。そして、車のトラブル1回。
え？鉄道様ですか？
はい。さっきのカレーもシンクロニシティでやったんですが、
はい、
車も、車トラブルもシンクロニシティでした。昨日の夜、急に車が動かなくなりまして。はい。ネズミ色のミニカ。12年前に8万円で買った、もう動いてるだけ儲けもん、という車なんですけれども、
はい。
急に動かなくなりまして、ジャフを呼んだり、工場の大将を呼んだり、するので車を押して汗びっしょりになりました。高い金額を請求されて心臓バクバクなりました。有酸素運動ですよね。
昨日のは運動になってたと思うんですけれども、今日の心拍が上がったことと体が動いているっていうことがちょっとセパレートされている感じなので、今日の残念ながら運動にカウントしにくいなっていう。
やっぱりそうですか。
でも、はい、それ系の車のトラブルはドキドキしますよね。
はい、
後日の請求も含め。
はい、でございます。じゃあ運動1回だけだったということでした。
はい、お疲れ様です。
猫好き頼んだぞということで、猫好きさんです。こんばんは、猫好きです。最近はかかとが痛く、かばうように歩いていたら古傷の左膝が痛み出して足関係はズタボロですと。
おーい、猫好き、やっぱりやってしまったか。
さらにふくらはぎがすごく硬くなってしまいましたということが出ておりますが、11月に先輩の結婚パーティーじゃねえのか。
ですよね、
ですよね。4年ぶりに先輩方に会われるそうなんですが、その時には5キロ痩せていた状態なので、少なくともその状態には戻しておきたいということだそうです、はい、ということは数字なんですが、前回ご紹介した体重が 73.5kg でした。今週はじゃん 74.2、
0.7 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。早く直せ。体脂肪です、はい、前回ご紹介したのが 38.7% でした、はい、今週はじゃん 39.1、
0.4% アップです。お疲れ様です。お疲れ様です。
お大事に。ウエストです、はい、前回ご紹介したのが 97.1cm でした。今週はじゃん 98.0、
0.9cm のサイズアップです。お疲れ様です。みんな猫好きさんに力を、
力を早く治って、
はい、祈る全開。
でも永井先生は人のこと言えないぞ。
そうなんですね。僕に言われるとかえって悪くなるかもしれないっていう、うん、
で 1.8 センチ増えた俺も言えないぞ。
今週はまあでもね、これなかなかいろいろアクシデントがあると思うようにいかないっていうお二人の状
況。そうだね。で車もアクシデントですもんね。
はい。なんでここはもうパパラッチハンスケさんに期待するしかないですね。
そうです。ハンスケ、ヒーローハンスケがいるわけです。ハンスケにかけましょう。前回ご紹介したハンスケの体重が 75.3kg でした。今週はじゃん 74.8。
うわ、減らしてきた。 0.5 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしい。さすがハンスケ。
さすが。
この番組やっぱりハンスケの番組です。
はい、
成果を出してきます。体脂肪です。前回ご紹介したのが 18.5% でした。今週はじゃん 18.2。
おお、これも 0.3% のマイナスです。おめでとうございます。
素晴らしいです。この男にかけるしかありません。成果を出す男です。やっぱここでパーフェクト出して締めてほしいですよね。
はい、ぜひ。
ウエストです。前回ご紹介したのが 87.2cm でした。今週はじゃん 86.9。
0.3 センチのサイズダウン&パーフェクト。
パーフェクト。
おめでとうございます。
おめでとうございます。という捏造を作りましたと。これで来週出て気にくくなるぞと。まあ、帳尻合わせればいいだけですからね。
そうです、そうです。僕はこれ以上の数字を、上回って出してきてくれるハンスケさんが、うん、もうイメージできてますし。
見えるよね。
はい。で、ハンスケさんが、うん、リスナーの皆さんよ、これがハンスケだって言っている絵まで浮かんでます。
浮かびますよ。
はい。
ただのいじめられキャラじゃないんだと。
そうです。やるときはやるし、素質に溢れている。
優等生です。
はい。やればできる子ですからね。はい、
本当です。できるんです。ちゃんと、永井先生にこの捏造データを作っていただいたんですが、はい、ハンスケ氏が出しそうな、ほんのちょっとずつのマイナスと。
はい。そしてパーフェクトを達成して、うん、いやーこれパパラッチダイエットいいっすよ、
いいっすね、
っていう感じが浮かぶ。
そうですね。いや、まあそこまでいかないとね、
はい、はい、かなりバーチャルな感じで皆さんにも味わっていただけてるかなと、
うん、もう僕はウエスト 80.0 とか 79.9 とか言おうかなと思ったんですが、永井先生はちゃんと数字を、ここら辺の数字はありそうだと、ハンスケ氏がやってると、
はい、
ぐんぐんハードルを上げておりますが、そういう数値をもう見えたんですよね、この数字が。永井先生、
そうです。だから僕多分これだと、うん、甘いですよ、もっと落としてくるに決まってるじゃないですかって、ハンスケさんに言われるところまでを想定して今回数字を入れてみてます。
そうです、そうです。さあ、ハンスケ氏は次週まともな顔で復帰できるんでしょうか。
楽しみですね。
楽しみですね。もう一回ちょっとお出かけして門限を過ぎたら、すごいお父さんが鬼のような顔して仁王立ちしてるような感じで、なんか帰ってきづらいですよね。
はい、ものすごく多分心臓がバクバクしてると思うんですけれども、はい、
まあこれも彼の F1 エンジンを持った心臓ありますので、これぐらいバクバクしないと効果が出ないという中田先生の親心と。
そうです、本気を出してもらうっていう。
まだ出さんかと、
はい、眠れる獅子の永久冬眠みたいな感じになってる。
永久冬眠ですか、
はい、そろそろ氷を溶かして目覚めていただきたいなっていう希望も含めまして、
は
い、
本当にでも彼は優等生ですからね、やれば。
そう、やった時にものすごく出るんですね。だから半助さんに関しては本気を出すっていうことと、収録をする日にモンモさんのとこに行かないっていう、この2つだけ守ってもらえれば成果は出るので。
そこら辺の物分かりがね、
はい、
ちょっと残念で涙を誘いますね。
びっくりするほどそこだけ抜けますからね。
本当にね、惜しい方は残念な方でした、本当にね、
はい、皆さん半助さんに会いたいときは夜空を見上げていただき、
そうです、みんなの心の中にいます。なんか食べたいなと思ったらそれはハンスケです。
そうです、ハンスケ in your heart です。
うん、英語的に綺麗だけど何の意味もない。まあハンスケのせいにしてしまえということでオチにしましょうか。
はい、来週をお楽しみにしてください皆さん。
楽しみにしてください。ハンスケが参加できるかどうか、イベントの方、2012年の11月11日日曜日昼、そして夜の2部構成です。スケジュールまず確保してください。
ぜひ、そしてツイッターやってくださってる方、もしよかったらまた参加表明で、
はいはい、そうですね、
行けよっていうのもぜひぜひお待ちしてますので、
はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昼の部、夜の部ともに有料になります。昼の部が運動中心、そして夜の部はお食事関係、忘年会にしましょう。
はい、
ということでお送りしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは鉄尾一郎と
長井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなアクシデント乗り越えてお大事に。
はい、祈る無事。
お前が言うな。
すいません。
君の名を呼んでみるけど帰ってくるのは風のささやきだけ。願いがもし叶えられるなら愛しい